マタイによる福音書5章の1節から16節、新約聖書の6ページ。5章の1節から。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯して松の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。今日は13節。あなた方は地の塩である。この御言葉から恵みに預かりたいと願っております。このような例えを用いた御言葉でありますけれども、イエス様は多くのことを例えを用いて語られました。今日の御言葉も例えの一種であります。あなた方は地の塩である。そこに隠された意味が例えられております。しかしイエス様はこれをこう説明しておられません。まあそういう意味でですね、私たちはこういう御言葉を聞くときに、まあこれからいろいろな例えも見てまいりますけれども、聞くときにその意味が分かったら本当に心にしっかりとはまるのにと、そのように考えてはなりません。まあ例えというものは聞いたときにどのように受け止めるか、もうその語った時がある意味では勝負なんですね。例えというものは、まあ、ある人は面白いことをおっしゃいました。ジョークのようなものだと、まあ、ジョークのようなものだと、いろいろなスピーチでジョークをですね語って皆さんの反応が悪いと、このジョークの意味はこうでこうでとこう始まるとですね、もうそれはもうジョークであることをやめるだろうと。イエス様のこのような答えもそのようなものなんだと語った時に、その人々がそれをこう受け止める、そこで どういうふうに反応するか、まあ、そこが勝負だというわけです。まあ、そういう意味で私たちはこういう例えを聞いてですね、これを守り続けるということが必要です。正確に、これをですね。そして、まあ、初めて聞いた時にもそれなりの印象があり、でもそれをずっと守り続けて歩んでいくと、あ、こういうことか、改めて分かったり、また違う経験をするとですね、あ、なるほどこうかと。まあ、基本的な意味は変わらなかったとしてもですね、その時々にこの例えから励ましを受けたり、慰めを受けたり、本当に力を受けたりですね。こういう言葉です。だから、あなた方は死の塩である。よく丁寧に心に記憶してください。聖霊は主の御言葉をことごとく思い起こさせてくださるとあるんですけれども、暗記に強い人がですね、とても記憶力を披露する力を増すようにですね、聖霊は私たちにどんどんどんどん聖書の言葉をこう思い起こさせてくださるということではありません。聖霊は本当に私たちのうちに宿るお方として、私たちと共に歩むお方として、ふさわしい時に、ふさわしい仕方で思いを超えて、思い起こさせてくださって、そこから私たちに右に行け、左に行け、あるいは沈んだ心を慰め、また励ましを与え。このようにして改めて私たちは御言葉が生きているんだな。それどころか、この御言葉を通して語りたもうイエス・キリストは、私と共に生きて、本当に今も歩んでいてくださるんだな。またイエス・キリストを使わされた神は、本当にお言葉通りのことをなさってくださっているんだな。このように神を認めてまいります。知ってまいります。またそのお方にますます望みを確かなものとしてかけるように、私たちを導いてくださいます。あなた方は死の塩である。この死の塩というのはとても印象的な表現ですが、この御言葉でまず第一に強調されているのはあなた方です。あなた方です。このマタイによる福音書のあなた方は地の塩であるというのは、まあ、この聖書を日本語の場合には大文字で書くわけにいきませんが、このあなた方は大文字で書かれている言葉です。あなた方だと。まあ私たちは、あなた方より自分は、とこう思うと思うんですね。自分は地の塩。まあ非常にこう、自分として受け止めるかもしれませんが、ここでイエスさんおっしゃったのは、あなた方です。あなた方。まあ、実際これを受け取った弟子たちに、ここで語られていたあなた方の意味は、はっきりとは了解されなかったことと思います。自分は自分はと思ってイエス様にくっついていっていたわけですから。これはイエス様に、近く従った十二弟子ほど一層そのような思いを強くしていたことがわかります。イエス様から親しく教えを受けていて、イエス様の姿を本当に他の者にも勝って見せられて、そしてまたイエス様のことを他の人々に勝ってよく知っていたそういう十二弟子たちですね。この説教においても、弟子たちが近くに寄ってきて聞いてますから、その中には一番近くのところにこの十二弟子たちがいたはずです。だから彼らはですね、それを聞きながらも、あなた方はと言われながらも、あなたはと聞いていたと思うんですね。あなたは地の塩だ。一体俺たちの中で誰が一番地の塩らしく歩んでいるだろうとかですね。あるいは私たちの間で誰が一番塩の塩として本当にイエス様に認められるものになってるんだろう。こんな感じで受け止めていたのではないかと思います。だけども、この弟子たちにおいてもしかり、その後の教会の歩みにおいても、あなた方です。まずあなた方です。 誰が偉いのでもない。私たちは誰が一番偉いかと論じ合わずにはいられませんでした。最後の最後まで誰が一番なのか、誰が偉いわけでもない。また一人を持ち上げて一人を見下すことがどんなに愚かなことであるか。確かにキリストの教会においてある人は頭、ある人は手であり、ある人は足であり、ある人は口であり、そのようにあなた方は部分なんでありますけれども、このことは本当に教会を考える上で、キリストに従うあなた方を考える上でとても重要なことですけれども、その前にあなた方です。あなた方です。この共通の性質、これが最も重要なものだということです。最も重要なこと。しかし人はこのあなた方の中にとどまることができません。これが罪のもたらした本当に不幸です。罪がもたらした不幸が私たちをですね、信仰においても一層この最後の最後の私たちを苦しめ悩ますものと言ってもよいかもしれません。罪が入った時に私たちは一線を越えて神のようになろうとしましたけれども、アダムとエヴァが罪を犯した時に一線を越えて神様に従う、その一線を越えて神のようになろうとしましたけれども、それ以来私たちは自分はこれを本当に重荷としながら歩んでおります。自分は。実際今夕の礼拝でコリントの信徒への手紙を学んでいますが、その手紙の中でも私はパウロにつく、私はケファにつくと、その教会の中で人々が言い出しておりました。パウロにしても、ケファ、ペトロにしても、それは彼らにとっては望むところではない。キリスト、本当にキリストを離れて、私は何者でもないというのがパウロであり、ペトロであり、使徒たちであり、このことを本当に心の底から教えられて、使徒としてその務めに就かせられた者たちでありました。しかし、教会は、私はパウロにつく、ケファにつく。まあ、ここのところへこう迷っていくわけですね。一番重要なのは、あなた方です。キリストにつながったものが基本的にどのようなものであるか、この根本が失われたならば、私たちが何者であるかということを、お互い同士賜物が違い、性質が違い、またそれぞれに弱さがあり罪がありどのようなものであるかということ、これは問題ではありません。問題ではありません。あるいはその人がどのような身分のものであるのか、どのような境遇のものであるのか、これもまた問題ではありません。パウロは繰り返し召されたその状態のままとどまるように、このことを繰り返し教会に対して教えています。召された状態のまま、あの人のようになれたらもっと私はよくいろんなことができるのにとか、あるいは私はあの人よりも本当に多くのものを持ち、多くのことをしているとか、そのようなことが本当に邪魔であります。まず大切なことは、あなた方は何者なのか。共通にキリストイエスの名によるほか救いがないとして信じた私たちが、キリストイエスの名によるほか望みがないとして歩んでいるあなた方が何者なのかです。これが最も大切なことです。 あなた方はであります。だから私たちは神様の御前で本当に私たちは何者なのか、これをよくまず第一のこととしたいと思います。第一のこと、実際神様の前でこのように祈るものをイエス様は本当に恥ずかしめたんですね。イエス、神様、私はあなたの恵みのおかげで本当にこの隣にいる徴税人のように罪を犯すこともなく、またあなたが定めた務めに忠実に従い、このようなものとして歩んでおります。神様、あなたの恵みを感謝します。このように祈るものをイエス様は神様の御前で恥ずべき祈りだと、神様を本当に知らない祈りだと、憐れみを受けて神様から正しいと認められたものはそのようなものではなくて、その隣で本当に神様、私を憐れんでくださいと泣いているこの徴税人だと、このように教えてくださいました。だからこの徴税人にとってはですね、私が人と比べて、もちろんこの徴税人が世の中で歩んでいた時には人よりも多くのものを持っている、人よりも本当に豊かな暮らしをしている、そういう誇りを持って歩んでいたかもしれません。だけども神様を知った時に本当にもう惨めでしかない、神様私を憐れんでください、この惨めさを持って神様を呼んでいるこの徴税人にとっては、自分が何者かということはもう問題ではありません。神様の恵みによって自分が何に預かるか、そして神様の恵みによってあの人もこれに預かり、あの人もこれに預かり、そして共通に預かっているその恵み、救い、イエス・キリスト、これであります。だからまずあなた方です。罪が人間の中に入った時から私たちは自分のことを考えるようになってしまいました。自分です、自分が一番重要なものになってしまいました。ここから離れられない。でもキリストを知ることにおいてここから救い出されます。神様と共に生き、人と共に生きる道へと導き出されます。あなた方は地の塩であるとあります。であるとあります。これをよく記憶してください。なりなさいではありません。地の塩となりなさいなどとは命じていません。地の塩であるです。それが本質です。今イエス様はずっと幸いを弟子たちに教え続けられましたが、この幸いにとどまっているあなた方は地の塩だということです。心の貧しい人々は幸いである。この幸いであるというイエス様のお言葉を聞いて、この御言葉にとどまっている者たちは地の塩です。悲しむ人々は幸いである。この御言葉を聞いてここにとどまって望みを守り続けている者たちは地の塩です。この幸いはずっと続いて、私たちが前回学んだように義のために迫害される人々は幸いである。この御言葉を聞いてこの幸いにとどまっている人々は地の塩です。さらに11節からは、今まで一般的に心の清い人々はと誰がということを特定せずに語られていた御言葉が、11節からはあなた方はと出てまいります。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。あなた方です。このように迫害されたり、またこのように罵られたならば、とても気持ちが小さくなってですね、またそこから離れていく人たちももちろんあるかもしれませんが、そのような中で改めてあなた方は地の塩です。 ちろん塩となりなさいではありません。地の塩であるです。その人が置かれている境遇、またその人が持っている性質、また与えられている関係、まあ新たなものになる必要はないんですね。キリストを知るということが、本当にキリストを信じるということが、その人をですね、その場所で死の塩であるものにするわけですから、もうキリストとつながっていることにおいて、キリストを知ることにおいて、この御言葉にとどまっていることにおいて、あなた方は死の塩であるです。それ以外ではありません。塩についてどういうものなのかなと問うていったときに、人々はそんなに塩の役割について深く深く考えなければピンとこないようなものではなかろうと思います。塩とは腐敗をとどめる、どかどかと塩を入れなくてもわずかの塩でも本当に必要なだけの塩が入れられたときに腐敗していくことがとどめられる、また塩によって味付けがなされる、まあ大きくはこの2つの役割があろうと思います。一生懸命そういうふうにせよということではなくて、このように本当にキリストの言葉を聞いてそこにとどまっているならば、あなた方はその置かれた持ち場立場、またその人が生きている時代の中でそれぞれに本当に地の塩だというわけです。あなた方が地の塩。そういう意味で、特別なことではないんですね。本当にキリストを信ずる者として普通に真っ当に歩んでいるならばよしということです。しかもあなた方として、私はパウロにつく、私はケファにつくと言っている、そのようなコリントの教会に対してパウロが書き送った言葉でありますね。キリストとの関係で本当に血のみごだと、硬い食物を食べることができない、そのような状態ではその塩気は失われそうになっております。塩としての本質が失われそうになっています。キリストのことをよく知っているかもしれない、神様のことについてもよく語れるかもしれない、知識も増えた、経験も増えた、だけども私はパウロにつく、アポロにつく、そのようなありさまになっているならば力がありません。塩が塩であることが大切であります。しかもまたここで教えられているのは、私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられる時とありますけれども、そのようなありさまになった時、おそらく教会はですね、自分のことを一体何の役に立っているかと思うかもしれません。何の役に立っているか。しかし、改めてこの例えはですね、塩なんだと。その量ではないんだと。塩があるということが重要なんだと。しかもまた塩はなくてはならない。私たちが自分をどう理解するかを超えて役に立っているということです。このことを思い起こさせます。なくてはならない。神様のご計画の中でなくてはならない。実際、私のために罵られ迫害され、耳の覚えのないことであらゆる悪行を浴びされられるとあるとですね、とても踏みつけられて、それこそ塩気を失って踏みつけられるとあるんですけれども、塩気があるから踏みつけられているような思いに駆られるかもしれません。だけどもそのようにして役割を果たしているということです。しかも必 要不可欠のものとして役割を果たしているということです。反対に、そこで塩気を失ったならば、何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。では、塩の本領は何かということですが、先ほど申し上げた通りです。本当にキリストイエスを信じる者としての単純なその信仰にとどまるということです。イエスを主と呼ぶ、またイエスにおいて神を知る、どのような状況においてもであります。主にあって喜ぶ、祈る、感謝する、あくまで忍耐する、神を待ち望む、非常にシンプルなことです。このことがどのような時であれ、本当にその人々のうちにあるならば、あなた方は死の塩である。塩気は失われていない。捨てられたようであっても、踏みつけられているようであっても、必要なもの、神様の目から見てどうしてもなくてはならないもの。本当にそういう意味で神の国は力であります。誰が人から罵られて喜ぶことができようかであります。人間の力、知恵では到底叶いません。まあ、そこに行くまで行くどころか、ほんのその手前のところでもですね、私たちはちょっとしたことでもすぐ気落ちしたり、また力を失ったり、また喜べなくなったり、感謝できなくなったり、祈れなくなったり、このようなものでありますが、そのようなことを通して神様が私たちを鍛錬してくださる。そのようなことを通して私たちはさらに明らかにイエス・キリストを知り、イエス・キリストにおいて神を知り、そしてどんな時にも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する。これこそ本当に塩気を持っている人々の姿ではないでしょうか。実際私たちがイエス様に付き従った人々を聖書の中に見ていくときにですね、イエス様が本当に2匹の魚と5つのパンで腹いっぱい食べさせてくださるので、イエス様についていった人々がいました。あるいはいろいろな癒しを与えられたり、助けを与えられてイエス様のところへ本当に続々と詰めかけた人々がいました。それは一つ一つ本当に印として、このお方が神様から使わされたお方だと知るという印として必要なものでした。私たちの信仰の歩みにもあります。本当にイエス・キリストは生きておられるのだということを示される印を経験します。だけども、そのようにして多くの人々が集まっていましたけれども、その人々が本当に死の塩であったか、まだ塩の本領はその時には見ることがなりませんでした。でもイエス様が十字架につけられた後、120人ほどの者が一つになって祈っていたとありますけれども、この祈っている者たちは本当にどこにそんな人々がいるんだと思うようなありさまでありますけれども、彼らは確かに死の塩でありました。ここからことが進んでまいりました。あなた方は死の塩です。本当に慰めと励ましに満ちた御言葉であります。あなた方は死の塩である。頑張って死の塩となるのではありません。私たちが本当にこの信仰の本領にしっかりと立つならば、どのような境遇の中でも満ち足りるように、どのような境遇の中でも喜ぶように、祈れるように、また感謝できるようにしてくださるお方が私たちと共におられるのであります。これを見失わなければ、私たちから塩気が失われることはありません。でもこれを見失ったら塩気はありません。 厳しい言葉でイエスは戒めておられますけれども、それほど鮮やかに重要なことだということです。最後に、コリントの信徒への手紙の第1の2章の12節の御言葉を読んで終わりたいと思います。自分の力で、あるいは自分の知恵で歩んでいく道ではありません。主により頼んで、本当に歩む道であります。2章の12節にこうあります。私たちは世の霊ではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。恵みに強められて歩む道であります。お祈りいたしましょう。神様、こうして共に御言葉の恵みに預かりました。どうかこの御言葉を取り去られることがないよう、またこの御言葉が実を結ばずに終わることのないよう、良い心でしっかりと守ってこの御言葉から繰り返し慰めと励ましを受けながら、あなたが教えてくださった事柄をますます喜びを持って、また感謝を持って、さらに祈りを持って知るものとさせてください。聖霊の恵みによってあなたから与えられたものがどれほど優れたものであるかを、その時々にふさわしく知りながら歩んでいくことが許されますように。どうぞお一人お一人、また教会にあなたを知る喜びを、また感謝を、また祈りをますます豊かに満たしてくださるようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌339番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。